スペース放送局2016
はい、ということで始まりましたスペース放送局。
はいはい、
ここ最近そういえばですね、なんか自己紹介してなかったんですけど、まあいいっちゃいいんですけどね。
します、
とりあえず2週ぐらいしてなかったから忘れられるといけないんで、
じゃあ、
しますか。
はい、あります、はい、じゃあ、リーダーのさすがの渡りです。
はい、最年長の常見です。
斉藤純一です。
とこの代わり映えをしてる3名で、
はい、それなんか、ですね、なんか言わなかったの、なんかつけなかったの、斉藤
君。なんか特になかったんですよ。
綺麗どころの斉藤です
、ね、いや
なんか、ショッカー氏もさ、ずっと言ってるよね、綺麗どころ。
あれ、ずっと斉藤君を口説いてるんじゃないですか。
ああ、そうか、
うん、あ、そういうことなんです
ね。そう、実はなんで気づいてくれないんだ、この気持ちに、みたいな。
濃厚な感じですけど。ああ、そうだったの、
うん、
すいません、気がつかなくて今まで。
いや、気がつかないことにしておきましょう。
あ、そう、斉藤君的にはそうかもしれないけど、我々は気がつかないと、うん、なんていうの、その人の恋路を邪魔することになっちゃう。違う、そうだよ。
だから気づいたとしたら、我々、俺たち2人はどっちの立場を取ったらいいですかね。
我関せずじゃない。
あ、傍観してればいい感じ。
助けを求められたら、そこからまた考
え。斉藤君に助けを求められるんじゃなくて、ショッカー氏に応援してよとか言われたら、
それ先に応援してよって言った方の感
じ。そうすると応援するってことですか。
応援しなきゃなん
ない。あ、じゃあそういうセッティングとか考えないといけないですね。
ねえ、なんか斉藤君、唐揚げ作るのがうまいからねとかいう話。
唐揚げってめんどくさくない？でも、
いや、そんなことないですよ。
なんか油用意するのめんどくさくてさ、
まあ、油物はね、まあ、それは
片すのがめんどくさいですよね。
そう、油処理がめんどくさいじゃないですか、うん、で揚げ物とか天ぷらとかうちでやらない。
つねちゃんとかだから得意そうだよね。
いや、揚げ物しないですよ、うち。
あ、そう、
油がめんどくさいんだ。
まあ、油はね、
で今ほらさ、なんか簡易的なこう家庭用の、なんつうんだろう、
フライヤーみたいな、
フライヤーみたいな、ああいうのがあればいいけど、そういうのないんで。
今あれってほら、ちゃんと温度計もついてるしね。
あ、そうです、うん、しかも今電気でできるじゃないですか。
あれ何、終わった後油どうするの。
もう、まあ多分普通にろ過して使えるような、最初から多分そういう仕組みになってるから、多分
ろ過してだってやっぱ酸化するよね。
いや、しますよ、やっぱ早いと思いますよ、その辺。
だから捨てるとしたら固めたりとかしたら食べないで、
固めるテンプル、
うん、結構揚げ物するときは本当に100円ショップとかで、500ミリとかあるじゃないですか。もうそれ全部使いで、で固めるやつで処分するとか、なんかそういう風に、
めんどくさいんで
割り切らない
と。あのさ、ちょっと気になったのはさ、うん、この話するのも何なんだけどさ、うん、ほら、油を使わない唐揚げのみたいなのあるじゃん。
ある、
今でっかいやつ、
はい、
でっかーと思ったんだけどさ、
でっかいんだ、
うん、なんかでかいよね、
機械でかいですね、
うん、でもあれってどう、あれはいいか。
まあでも最近結構そういうの使う人やっぱ多いんじゃないですか。ヘルシー志向っていうか、必要以上に油も落ちるし、油で揚げないから、なんかそういうのを推奨してますよね。
そうだね、使ってはいないか。
僕は使ってないですけ
ど、なんだろうなって言ったら、その揚げ足を取るわけじゃないですけどさ、その揚げてないわけじゃないですか、うん、そうすると、うん、唐揚げなのかよってい
う感じで、うん、唐なんじゃない、
うん。あれ、から焼きみたいなもんだよね。
まあ、から焼きですよ
ね、うん、からつゆみたいな
もんね、うん、でもあれどうなの、から揚げってさ、うん、から揚げっていうか、それ油で揚げたものってある程度油分があるから美味しいような気がするんだけど、
だからそれは素材の持っている油分でってことなんじゃないの、違うの、うん、
作り方の問題かもしれないですね。
なのかな。
例えば、なんかやっぱりよくお弁当に入っているような、はい、薄い感じの、うん、粉使っているから揚げ、うん、なのか、例えばちょっともっちりとした全体的にこうちょっと固めの片栗を溶いたタイプのやつなのかとか、なんかそういうのでいろいろ形状も変わってくるじゃないですか。そうすると、果たしてなんだろう、油で揚げなくてもいいものも確かに美味しいのかなと思って思いましたね。
だから唐揚げじゃない
よ。まあ揚げっていうの
は
ね、
衣つけて焼いてるみたいなね。
まあね、唐揚げってでもなんか最近
すぎなんじゃないですか。
いやいや、買ってくるやつ。
あ、うん、いやでも多分それ、ね、あの肉が硬いってこと。
肉肉、
まあ、で肉がやっぱり良くないんじゃないですか。
そっか、う
ん、単純に
お弁当屋さんとかで売ってるじゃん、
うん、やっぱりね、安い肉多いですもん、それも、あのスーパーとかお弁当屋さん、
うん、結構いい値段取るよね、今ね。
唐揚げもやっぱね、揚げたてじゃないとすぐ硬くなってくるもんです。
まあ唐揚げがあって、竜田揚げっていうのもあるじゃん。
はい、
あどう違うの、あの味が違うのか。
いや、衣ですよね。衣
だよね、
はい、衣の何が違うの、物が違う、
ちょっとね、細かいことが
分かんない。これ、なぜ何来たのか
もう分かんないって、振る、うん、
唐揚げと単純に片栗と小麦粉の差なんじゃないですか、
ね、あ、そうなのかな。お
まあ、それじゃあ、うん、本当はどうなのかを、じゃあなぜ何に来たからね、から揚げと竜田揚げの違い、の違い、みんな知ってたよね、聞いてる人も知っててね。
こんなの言わせない
で、皆さんなんで
一回知らないの
かな、物知らないなぁなんて思うかもしれませんけど、
伊達に長年生きてきちゃったもんです。
そう、全然知りません。じゃあそれじゃあ北山さんにお願いしましょう。さあ、ということで、まあ、唐揚げの話もなんなんですが、はい、唐揚げといえばですね、
はい、
11月の19日にやる、
全く繋がってない
まあいいね、それはあの、先行者のテレビコンサートのお話をちょこっとここら辺でしてみるのもどうかなと思いますけど、はい、これはだから実際の斉藤君がね、
はい、あの
大営業活動をして、
はい、そうですね、本当に、
あでも
これぐらいのほほんとしてるだけなんですけど、
でもこれも買いづらいも長年やってきた一つの成果だ
と思います。たまたまね、あの
そうですね、
先行者のね、はい、担当の方が買いづらいの、はい、
四ツ谷とかその頃からやってる
って、すごいですね、うん、オールドな買いづらいの、うん、あのファンの方だったっていう、
四ツ谷なんていつだったか覚えてないぐらいですからね
四ツ谷って言うとあれ小川町のとこだよね、
うん、
四ツ谷だよ、何言ってんの、
四ツ谷は四ツ谷
四ツ谷、四ツ谷アウトブレイク、
アウトブレイクですね、
はい、あそこでやってた、もうだから
打ち上げ美味しかったな、いろいろと、
うん、あ鍋美味しかったよね、
鍋
ね、
鶏肉、
だからあの俺たちの人数が少なければねもしくは俺たちがもっと小さければね
もう全く乗る気配がないですからね、
無理でしょ、だってあそこだってそれこそファイブリズムぐらいでしょ乗って、
だって
まあそうだね、
そうですね、福士さん、サイバースさんが3人でも狭かったです
からね、プラス3人だったからね、でそれでギリ
もう無理ですよ、やっぱり当然じ
ゃ半分以上会場潰せば、
ね、逆にすればいいんだ、
お客さんをステージに上げて、
客席と客席ステージにすればいい、
なるほど、
そうすれば
でもそうだよね、それぐらいでもあの、ここらとしても悪くなかったし、あの非常に
そうですね、
やってても楽しかったので、あのマスターにも非常によくしていただいて、でもやっぱりどうしても俺たちは人数が多くてどうしようもなかったんでね、
まあ、今の会場もいいとこですし、
今の会場そうですなのに今の会場でも狭くなってるというね、
だんだんね、
もうステージに乗るの諦めてますからね、
あとはもうスポンサーをつけていく、ここで、でかい会場に行くしかないですけどね、スポンサー募集、スポンサー募集中、
そう、まあ、スポンサーはいつでも募集しております
ので、なんですけれども
言ってくださればですね、まあ一口いくらかでって何だそれ
まあそんなある意味そういう願いが一つ叶った的な感じの、
そうそうそう、先行者の方が ね、
テレビ放送
だから、まあそういう意味では我々がその制作をしなくて済む、そういう
演奏に専念できるという、
演奏に専念するためには船を買わなきゃならないというね、そういうのがありますけど、ただまあ今回だから先行者さん、先行者さんというのはもともとね、あのだから今回75周年の、
そうですね、
歴史があります、
そうですよ、戦前からということですから、
戦前になるんですか、
うん、でしょ、
か、戦中ぐらい、
中ぐらい、どうだろう、
まあ、まあそのぐらいですよね、うん、で戦争が終わった後の銀座とかのネオンをまあ復興させようと、うん、そういうところで小林社長がまあスポンサー募って、で番組をテレビ番組とか制作してっていう話ですからね、
だから生まれてないですよ、だって、
うん、あのどうなのかな、全員生まれてないってことだね、今回は、
そうですね、少なくとも
僕も
ブラスを含めて、含めて、
多分生まれてない、
兄貴が分かんない、
ギリギリ
いや
正確に聞いたことないですね
いや、それでも兄貴よりも、あの古いですよ、だからそうしちゃうと あだからなんていうの、まあ国産のね、うん、あのテレビドラマ第1号と言われた、はい、まああのそういうヒーローものの、はい、あれでもあります
月
光仮面をはじめ、はい、もう数々の、
そうですね、
作品、特に昭和30年代はそういうののなんていうのかな、はい、もう本当にうわーっと出てきた、あれですからね、その有名なところほとんどやってるわけでしょ、
はい、
だからそれこそ隠密剣士、それから、うん、ジャガーの目、ね、
はい、
解決ハリマ、
解決ハリマを、それからなんとか王子、
優先王子、王子
なんとか王子じゃん、
バッタ王子、
いろんなものが頭にさ、
タイトル似たようなの多いから混ざったとか、
そうそうそう、顔が出てるの、
村上不二雄さんの顔が、
だからそういうのがあるし、はい、あとまあそれからもうちょっとね、昭和40年代に入ってからは、はい、今度はまあ入るギリギリのところか、京都のミイラだとか、
はい、
ああいうなんですかね、はい、うん、怪人40面相なんですでしょ、
はい、
それから、丹下左遷、あの丹下左遷の中村武也さんだよね、
はい、
丹下左遷、あれは丹下左遷はってことはやっぱり KR テレビなのかな、
そうです ねもう、うん、確かそうだったんです、
うん、だからそれがあって、それから、なんですか40年代入って、それこそまあスポンサーとしてはあの武田製薬ね、
そうですね、
武田、
はい、
アワ
ー、アワー、
武田アワーのあの枠の代理店をずっとなさったん
ですよ、はい、
ね、だからそれこそウルトラ級ウルトラマン、
本当になんかテレビのヒット作に、
いろいろとね、経営してた感じですよね、
すごいところに、あらゆるところに関わってます、
逆に本当先行者がなかったらウルトラ Q をねじ込めなかったっていうのもありますからね、
なるほど、じゃあなかったらウルトラ Q はあの、なんかな、未放映だったのかな、
可能性もやっぱありますよね
あ、そっか、あれそうだよね、先制作しちゃってるもんね、
そうです
ね、
そうそうそうそう、だから制作して、制作したけど放送は決まらないっていうのが、うん、実際にありますからね、そう
ですね、で今でも、まあ、あの先行者の方にいらっしゃる方があのもういろんなところに頭を下げて、いろんなところに顔を出して枠が決まり、うん、ウルトラ Q が始まった、
その人がまだいらっしゃる、
いらっしゃいます、
すごいですね、
すごい、でもそんなレジェンドでしょ、
ね、本当、本当そうです、
なんか最近いろんなレジェンドの方た
ちに我々も死ぬのかな、ね
次のレジェンドになるしかないじゃないです
かねレジェンド ねまあでもそういうのがあって、あと我々小さい頃見てたね、あのコスケエスパーだとか、うん、そういうの、まあ我々のって言って今斉藤君の顔見てるけど、斉藤君は全然
生まれてないんで、
生まれてないん
で、一応先行者の一番新しい作品の7人のリブですら僕は生まれてないですからね、
う
ん、
そうか
斉藤君の前世でも本当にその記憶を呼び起こして
ガッツ潤とかね、
はい、
で、まあ、あのやっぱりあの皆さんがお好きなレッドマン、それからシルバー
仮面、アイアンキング、
アイアンキングね、
まあ、この辺はね、
うん、
皆さん
あれかな、やっぱりアイアンキングとかやるからさ、
はい、
あの堀田さんとかいらしてくださるのかな、
はい、ああどうでしょうね、
ね、堀田真
一さん、ああそうですね、むしろ出てもらえてもいいんじゃないのかなって感じ、
なんだっけ独立芸屋え、なんだっけ、
あ知らねえ、
知らねえ、そうか、知らねえの、
知らねえですね
むしろ堀田さんに出てもらった方がいいかもしれない、
あの紛争で
それすごいですね
知らぬいところ最後の人が取り出して
あの紛争結構すごいですよね
あるのかっていうの
はまた作ればいいんじゃないですか、
おそれくらい、うん、
ピコピコピコってやってロボット用意するんじゃないですか
だってロボットもう全部やられたんじゃないの
最後の
最後
の一体作りましたみたいな会場ぶっ壊されちゃうんですけどね、
うん、それも面白いね、
いやね、でも本当にアイアンキングの方がいいですよね、
うん、
いやでも実際そう思うとね、ああそう、これもそうだったんだって思うよね、
でいくつかね、もう前にカインズライブでね、
そうそうそう、
主題歌とかやってる番組ありますけど、
そう、でもね、ガッツジュンとか俺好きでさ、
ガッツジュンね、
ガッツジュンってね、藤間さん、はい、藤間紫さんの、はい、息子さんですよね、はい、今踊りをね、
うん、
教えてらっしゃるんでしょ、
あ
の、ね、はい、家元として
野球をやめて、
そう、野球をやめてないと
思
う
んだけど
でも、うん、勝潤とかもね、ほら 近年ね、はい、DVD ボックスが発売されて、うん、で計らずも手に入れて、うん、計らずもおかしいんだけど、ね、偶然安く売ってて、はい、で買えてでやっぱり見てね、はい、アクチュも懐かしいなと思って、うん、結構好きな作品ですからね。
あの辺って結構あれですよね、見てない人も結構多かったあたりなんで、
うん、でもなんだかんだでこう見てるというかね、なんだかんだで見てるとおかしない方だけども、なんか再放送で見たり、あとなんかね偶然見てたりとかって、はい、うん、なんだろう、スポーツ、昔も言ったかもしれないけど、スポーツものの漫画とか、
はいはい、
ドラマとかって僕大好きなんで、
はい、
うん、だから結構ねスポーツものは燃えるんですよ見てて、うんうん、まああれをスポーツものと言うのかどうなのかっていうのはちょっとありますけどね。
まあ野球ドラマ、
まあ野球もやってる、後半はねちゃんと純粋な野球ですけどね、前半はなんか魔球に頼ってる、
ね、魔球が、あの魔球の描写が結構すごいですからね。
あれ全然わかんない魔球
ね、なんか鋭く曲がるみたいな、
まあね、でそれを途中でなかったかのことになるからね、
まあよくあることです、うん、そういうことねある意味なんか特撮系の流れみたいですね。
でもそんなのがあったり、だからやっぱりね、それでやっぱりシーンのリブね、
はい、
コードナンバー108
でいいのかな、それ108ですね、
あれもね最近 DVD
割と、そうそうそうそう、あの放送が CS でかかったり、
ファミリー劇場でやってます、
あれはまあもう前田ビバリさんがかっこいいんだよな、
あのなんかオープニングの踊ってポーズ決めるとかっこいいですね、
うん、いやもう全体的に、あの前田さんがほぼ主役といっても過言ではない活躍ですからね、
そうですよね、
そう、まあ、まあ、おそらくジュディ・オングさんが主役なんだと思うんですけどね、
野際陽子さんとダブル主役的な感じですね、
なんだけども実際にあのいろんなアクションでものすごい出てくるのは前田ビバリさん
だね、あとはマキレイさんも出てますよね、
ああまあね、まあマキさんはさ、もうともかくなんていうの、あの時代の、はい、まあ、あのアクション女優の一人ですよね、は
い、そうですね、
なんていうのかな、
レッドバロン、
うん、そうですね、レッドバロンもそうだし、
すごいですね、
まあ、番組っていうかそのあれは違うけど、うん、ほらワイルドセブンとかで出てきたりとかしてるんでしょ、
レッドバロンなんてね、ミニスカートでムチ振りましたからね結構すごいですよね、
まあ、確かにね、
うん、あの辺がこうマニア受けするとかですか、
ね、あ、そうなの、
よくわかんないですけど
レッドバロンはただ一つだけ俺はちょっと気持ちがちょっと乗らないところはあのなんていうのかな、ピアノだよね
あれっていいとこじゃないですか、あのピアノ弾くとこうなんかね、
うん、
基地
死にてるっていう、あ、ちょっとね、だって考えてよ、だってあそこの基地のさ、うん、あのなんつうのカムフラージュはさ、はい、自動車工場でしょ、自動車修理工場でしょ、
うん、
そこにピアノ
そこがやっぱ現代の忍者たる SSA の真骨頂が
真骨頂ができる
忍者屋敷の入り口がピアノってもう違和感でしかない
そうね、そこはやっぱセンスがすごいっていう
まあね、
うん、ネットバンドやっぱでも面白かったですね、うん、まあ、当時一生懸命見てましたもんね、
ブラックマサイ、なんか気になるブラックマサイ、
うん、そこ、
いやなんかブラックマサイってすごい名前だな
って、面白かったですよね、あの世界各国 のロボット、うん、
なんか
ロボットオリンピック的なやつ、
考えたらなんだろう、そんなような話、あれもなんかアルベガスも頭そんな感じだった
ね、あ、なんかそうですね、
レッドバロンとか先ですよね、
もちろんです、もちろんです、ね、レッドバロンからパクったんでしょ、パクるって、
どっちもでも上原正蔵さんの脚本じゃないですか、
そうそうそうそう、
多分そうだと思うよね、
そういうネタなんです
ね、ネタなんですね、うん、でもまあね、そんな中の、曲をね我々も演奏できるというね、
そうですね、
いやレッドバロンはかっこいいですからね、
うん、だからまあその演奏するためにはちょっとそれなりにちゃんとアレンジもし直さなきゃならないというね、
はい、でもまあ
楽しみです、
本当先行者の作品っていうのが僕は大好きな作品多かったんで今回嬉しい、うん、戦いドラゴンとか、
あ、戦いドラゴンもあったね、
あ、
いいですよね、もうあの1話のね、
うん、
香港ロケが大好きですね、
タイガーバンブクだねだよね、そうだよね、でしかもあの方でしょ、
倉田康明とヤンス、ヤンス、
ヤンス、ヤンス、ヤンス、当時は誰？スエ、
あの頃はヤンス表皮、まあ、ね、まあ、ヤンスエ、
どちらかわかんないですけど、
ムキムキ、
そうそうそう、ムキの、
ムキムキおじさん、
G メンだとあの弟も同じかという、
兄貴の敵であるんですね、バキバキ、胸の筋肉バキバキやる、
そうそう、動かしてね、やっぱりね、それがね、やっぱりそんな感じしますよ。あでも楽しみだな、それな。だからぜひ、あのこれまた続報あったら、
そうですね、
そうですね、
ここでも言えることは、は
い、いろいろなところで、
ね、ただ今回はですね、はい、あの我々もまだちょっといろいろと分かってないところがたくさんあります、
そうですね、ですね、どこまで開示していいのかもあれなので、
うん、じゃあとりあえずやるよってことで、あのまあカインズファンの人、カインズファンじゃない人ね、あのない人の方が多いと思いますけど、その人たちもあのいらしていただければですね、
本当に
あのひょっとするとですね、え、こんなと見られるのっていうことが見られるかもしれません、
うん、多分そうなると思うね、
あ、そうそうそう、なんだっけ、まあたまたまなんですけど、はい、あの司会がショッカー氏になったんだね、
あ、そうです、
たまたまだね、
いやいやいや、あのこの間知った、
はいはい、
そうです、本当にこの間知った、だからそういうのほら向こうがね決めるわけ
ですよね、そうね、
うん、ショッカー氏は普通にほら我々は、あのカインズライブでずっとあの、ね、調べがしてたけども、そこまでカインズライブに近くなるとは、
うん、だからそうですね、うん、まあ、スペースカインズライブに近いもので、
だからスペースカインズが、やる成功者のライブだと思ってくれて、
そうですね、もうそれでもう全然間違ってないです、
うん、やっぱりね、主催先行者さんっていう、うん、
何せもうあのカインズでがありきのイベントですっていうのを言い切ってるので、
ね、いいんですかって感じですよねあの何ですか、あの雑誌みたいのにも、
あ、そうですね、はい、
ここに載せ
ていただいたり、
コンビニのね、はい、なんていうタイプだっけ、
ですね、
なんか最終回が出るかもしれない、
それがね、そこに載ってる告知でも、うん、ザ・カインズがあって感じ、
そうなんですよ、
どれだけ訴求力があるんだろうみたいな
昭和懐かしのヒーロー番組、ね、最終回はこうだった、ね、
それこれも買わなきゃ、そ
う、すごい表紙が鉄腕アトムですからね、実写
版、そう、実写版のアトム、マグマ大使、
レッドバロン、
レッドバロン、
月光仮面、
流星王子、月光仮面、ハリマオ、
これ知名度でいたら普通もっと月光仮面の方がでかい方がいいんじゃないかと思うんですけど、
全身映ってるだけ勝ちです、
あ、そういうことです、鉄腕アトム顔でかいですよ知らない人が見たら絶対鉄腕男だって思えないですよね
逆に言っちゃえばほらそういう珍しいから中心に寄せてるのかもしれないよね、うんうん、
そうですね、
でもね、そんなのはコンビニでも発売してるようですので、は
い、そうですね、ファミリーマートですね、
なるほど、
ファミリーマートサークル系サンクスの方で、あの売ってます、
うん、すごいですね、安いんだよね、
そうですね、648円プラス税なんて、まあ700円くらいですね、うん、
これはちょっと見たら買っちゃいたいな、
もうさっき初めて見た、これ欲しいわ、なかなかね、
そうです
ね、
最終回のテレビのテレビ欄が乗っかってて、
そうですね、そういうのもね、いいよね、資料として、
そうですね、隠密剣士の後に漫画ポパイやって
ますからねそういうのね、結構楽しいんですよ、見てるの
まああのね、あの老眼鏡を片手に見ていただければ
本当ね、このだんだんこの文字の大きさが辛くなってきて、そうなんですよ、まあこれ、この本はね、なんか先行者さん以外の作品とかもいろいろ、
そうですね、はい、
そうそうそう、でもなんか結構先行者寄りではあるよね、
うん、半数以上は先行者じゃない
かな、そう、まあ時代的なものもあったり、うん、あとあの DVD とかブルーレイの紹介もしているので多分そこの辺もある程度寄ってるのかなと思う、
DVD も最近は本当にいろんなの出てるからね、
はい、
DVD とかブルーレイというか、
そうです
ね、そうですね、
結構欲しいのあるよね、
まあ、ちょっと財布の紐と相談しながらね、
紐と相談なんだ、これは中身と相談するね、
紐とだからなんつうんですか、もうちょっとねカインズの知名度がアップして、こうカインズでね、うん、もうちょっとギャランティーが、
あ、そうだね、ちょっと買えるの
をいただけるとね、うん、まあ、現物支給でもいいですけどね、
現物支給ね、
まあ、でもそこはちょっとリアルにリアルな話ですよね
ちょっとリアルな話
ですね、もう少し本当に、
だから細かいところではさ、僕も随分いろんな協力してるからさ、うん、あのその例えばパッケージ、
はいはい、
なんか近年ではあのよくね、あの頼まれるのがね、うん、当時のレコードジャケット、
ああ
当時のレコードジャケットの写真を、うん、あのお借りしたいっていう話結構ある、
うん、
でまあたまたまですけども、うん、僕もあのそういうのをいくつか持ってますから、 そう連絡が来て随分お貸ししてますよ、はい、最近だとジャングルクローベとか あとちょっと前だと風雲ライオン丸とか、
はいはい、
うん、そこら辺あと羅星雨の星なんかもお貸ししてます。結構ねそういうのでたまたま、はい、貸してくださいとかもあって、
はい、うん、お貸しするのはあれですか、貸して例えばジャケットに乗ったりとかしてると、うん、提供さすが渡りとか入ってないんですか。
入ってる時もあると思います。
時もある、
うん、スペシャルサンクスみたいな
感じか
な、
うん、最後に
最後のところまとめて入ってたりで、サンプルもいただけますからね、それで、
うんう
ん、あ、こんなのでこんなにもらっちゃったみたいなと思いますけど ね、うん、だから結構そういう意味ではね、うん、悪くない、
はい、
あれですけどね、
まあ、実際にボックスとか買うと結構なりだしますからね、
うん、ボックスはね、
やっぱりそういうのってでも現物を持ってる人がやっぱり少ないっていうのと、あとその持ってる人がいてもそうなんていうのかな、その手配できない、うん、だからまとめて持ってる人が楽っていう、
はいはい、
ね、
相当ありますからね。
だから結構ねそういう特にねドラマものとかはやっぱり持ってる人少ないからね、うん、よっぽどそのどうなんかドラマのコレクター、まあでも刑事物はいるんだよね。
ああそういうジャンル
は
ね、
刑事物とかは人気があるから、
はい、
だから昔、今は分かんないけど昔は時代劇とかホームドラマは全滅だよね、
うんうん、最近あるじゃないですか、時代劇はいるんじゃないですか。
いるかもね、
うん、いそうな感じが、
どこまで持ってるからね、
うん、だから今からやったらね、なかなか、
うん、そうだね、見たことないレコードっていっぱいあるもんね、
うん、
うち以外でね、
うん、もう物によってはだって高かったりとかするわけでしょ。
今すごいですよ、だからその、なんていうのかな、やっぱりサブカルチャー的なブームというか、うん、そういうのがあるんで、それで高安ってありますよね、うん、何だとかあるかな、だから人気があるんだけども、どっちかでね、人気があるんだけども、はい、あんまり出ないもの、
うん、
それあとはもう絶対数が少ないもの、
はい、
絶対数が少ないけど人気がないものっていうのは、うん、そこそこなんだろうけど、人気があるやつってやっぱり高くなるよね。
うちのところだとあれですね、ボードゲームとかは、
あ、
ね、うちのサークルのほぼ私物所有だけで本出したんですよ、今年の頭。
ああ、なんか見た見た、すごいですね、
そう、
これ全部持ってんのみたいな感じ
で、ね、ただもう僕の友達とかが基本的に所有してるものであったりして、もう基本的にはもう国内の出ているボードゲームなので、うん、まあ外国、最近は外国のボードゲームとかすごい流行ってるんですけど、そうじゃなくてもう日本のボードゲーム、
うんうん、
なんでもうやっぱり絶対数数がもう少ないんですよね。
例えばさ、はい、野球盤みたいなやつでもさ、はい、あれが年代とか、
ね、あ、そうですね、
違うのがあったりするもんね、消える魔球のやつとか、
時代が分かるん
で、ね、まあでもその辺だとまだメーカーがエポックとかあるので、うん、現物はあるんですよ。
なるほど。
ただそうじゃない、やっぱりもう潰れちゃってるとことか、そもそも物を取っといてないメーカーさんとかはもう全くないんで、その辺の写真はほぼうちのサークルで出しましたね。
ね、消える魔球はちょっとゲームとしては卑怯な技ですよね。だから
卑怯も何もさ、
あれ打てないですからね、
卑怯。ダメでしょ。
ね、当たんないですからね、バットにね。
そればっかやろうとするから、全然面白くな
っちゃう。そうそうそう、あれはちょっとゲームとしてダメな機能だったような気がするんですけどね。
まあ、それだけ、ね、巨人の星とか。そういうものの影響だよね。
そうですね、やっぱそれはあると思いますね。
消える魔球ってすごいね。すごいって思いましたけどね。
確かにだってさ、うん、野球やってさ、もし本当に消える魔球とかも投げられたら、うん、無敵だもんね。
いやだから普通打てないから、うん、星ヒューマン無敵のはずなんですよ、
う
ん、
まあでもね、うん、バレちゃったからね、あれがね、
トリックがね、バレたからってどうにかなりそうじゃないですかね。
いやでもやっぱり魔球として、その消える魔球って簡単だけど、うん、言葉がね、
うん、
ライブボール1号って異常だよね。
まああれはもうなんすんですか、
だってあれ避けたところに飛んでくんでしょ、ね、避けたところ飛んでって、それで勝手にバットに当たって勝手にフライになる、
ね、うん、
まあ、ありえないですってい
う、まあそうだよね、
状態なんですけど、
まあ、ありえないって、そんなこと言っちゃったらさ全てがなくなっちゃう。
もうアニメでもなんでもない。
もうねすごい、だからあれもね、もうなんつったらいいんですよね、野球漫画とは思えない。まあ面白いですよ、もちろん僕は好きで見てましたけど。
でだから野球の前にオカルトってつければいいんじゃないの。オカルト野球漫画
だすごく、こう巨人の推しをリアルに描いたら全然面白くないものになっちゃいますからね。
虐待に次ぐ虐待と、
うん、虐待、単純に言ったら星ヒューマンあれだけの剛速球を持ってたらね、あれあれカーブ投げられれば年間20勝ぐらいすぐできます。普通に
あの速さだったらおそらく誰も打てないよね。
打てないです。
てか特にあれ昭和40年代でしょ、ね、40年代におそらくヒューマンって150キロ以上の球を投げてるよね。
あの感覚でいくと155から60ぐらいは出てる。
今ですら、今でこそそれぐらいの投手いるけど、はい、あの当時はいないからね。
魔球なくても勝てますよね。
あの、うん、カーブ1個で大丈夫です。
だからワンポイントで出てけば、それこそ抑えとかだった
りするなんかあった時にヒュッと
そうピッチャー欲しいって言えば、
まあまずそう簡単には打てないですよ。
よね。
でしかもあの針の穴をも通すコントロール持ってますから、
あれがすごいよ、
ね、あのスピードであのコントロールがあったら、まあストレートだけでもかなり勝負できますから、
ね、だって通常さ速い投手はコントロールが良くないです
もんね。それを普通はそうなんですよ。であんだけコントロールがあって、であの物理的に言ったら本当は別に球の重さと軽さは体の大きさに全く関係ないですからね。
まあそれはね、あのまあなんですか、そこがマジックだよね。そこが漫画の
ですそんな欲しいって愕然とする必要ないんです。
球が当たる
そんな貧乏で飯が食えなくて体が育たなかったとか、そういう悩みないですか一切。
確かにピンポイントで外角ギリギリで攻められたら打てないですよ。
いや、あのスピードできたら打てないですよ。
見逃すか当たっても本当にフライで終わるかどっちかですよね。
本当に
当たんないんじゃないですか。まずね、でもそれよりもやっぱりすごいのは貧乏って言うんだけど、父ちゃん土方だからね、かなり稼いで
るじゃないですか。多分密かにヒューマンを鍛えるためのいろんな
投資してるんですよ。ダイビングボール養成器物に
あれとかなんか、あれじゃないですか、業者発注でこう実際ふっかけられたとか。
ああなるほど、あの当時ね100万円とか言われて
るこれこれ設計通りいくと100万だねみたいなね、それで頼むみたいな。
今なんかすごい断平のような
断平のような
感じの戦争じゃなかった
ね。でもね、でも実際ね、そんなこと言っちゃうとあれなんだけど、
まあだからね、まあ昔の野球漫画とかって大概、まあ、野球として見たらダメな漫画多いですけどさっきのガッツ潤もあのいきなり1話でルール無視してましたけど
ガッツ
ガッツ、いやそこじゃないですからね、面白いよね本当に。
まあガッツ潤も主題歌を ね昔からねやりたかったんだからね。
そうですよね、あれいいんですよね、うん、
あれ好きなんです
よ。カインズ向けですからね、うん、結構ね。
確かに
そうそうそう。だからガッツ潤もね、こないだね、はい、そのうちのレコードを発掘してた
そう、先行者に曲の資料がないっていうことで、
ガッツ潤もね、結構レアの部類になっちゃうんですね。
それでその、なんていうのかな、じゃあ探すかそれさ、大変だったよ。
あ、でもガッツ潤はちょっとハツラツカインズな感じになるかもしれないですね。みんなで大波にシーフを見ながらハツラツと、
ガッツ潤探すためにね、どれくらい2000枚ぐらい探した
の。お
で、そこなくて、それでどこにあるんだろう。
その間に出てくるツイートで同じレコードがなんかいっぱい出てく
る探しながらツイート
してそれがね、青春の時、桜木さんのたまたま同じところに青春の時だけまとまって 4,5 枚あったの。
ちょっと待って、青春の時を何枚も持ってる。
まだ何枚
で。で、同じジャケット、
もちろん同じ
で、何か変わってるわけではないんですよ。
何も変わってないです。で好きだったから、たくさん
買っちゃう。うん、ギガリッチハイクガイドと同じ。
そうそうそう。だからやっぱり例えばあのなんつうの、そういう中古レコード屋さんとか行ったりとかしてさ、やっぱ好きなレコードっていうのはさ、やっぱり消耗品だから、やっぱいつ傷がつくかもしれないし、あの例えば人に貸したりとかすることもある。うん、だから安かったら買っ とこうかなって思う。
そうですね。そのジャケが折れてると番はいいかもしれないとか思っちゃうとやっぱ買っちゃうんですよ、
ね、ジャケが綺麗だったりまたね、まあ、いわゆるこう例えば見る用と保存用みたいな感じで、
まあ、それもあるし、だから何かの時のために買っとこうと思うんだよね、うん、
それが今役になって、
うん、そうそうそう、うん、だからあのうちにあるレコードはあの1枚ってことはないからね、うん、大体ね、
あ、
うん、1枚のものももちろんありますよ、だけども何枚も持ってるみたいな、その中のたまたまその開けた箱の中にはあの桜木さんの青春の時が同時に同じ場所に
あ、
うん、ごそっと入って
る、またすごいですけどね。
でもその後も見つけたけど違う、
一体何枚あるんですか、ね、分
かんない、あのちなみにあのうちで一番あるレコードは何だろう、あれじゃないかなと思うんだよね、大いなる旅路じゃないかな、
ね、
そこなんですよ、うん、
今度種類別にちゃんと分けてみる、
昔はね分けてた、でもねあの出すでしょ、そうやってあのこれ貸してくださいで出して、そうするとねあっちこっち行っちゃうの、
タイトル別に50音順に分けるとか、
ね、あ50音順だとね、うん、あの結構ね、めんどくさくなる、
めんどくさくなる、
あの要するにその同じタイトルで続とかついてるや
つ、あ、そう、続とかついちゃってね、
だから僕は僕のうちでのあの分類は放送局別の、
あ、
基本的には
忘れちゃったりしかしない、あれこれどこの放送局だ、
あ、書いてあるでしょ、だ
から、あ、
みんなね、
なんとか系、
はいはい、
そうで、なんとかなんとか東京のキー局の分類でやってたら、うん、だからあの、うん、NHK、ね、から東京12チャンネルまで、
はい、
ね、
東京系、そういうね、この辺で分けないとね、関西テレビとかめんどくさくなっ
ちゃう、うん、関テレとかだから、あの、
富士、うん、
そうそうそう、あの、そういう放送ですね、だから、それはだから、こっちで放送した放送局では、うん、だから読売だったら4、あの、ね、4と、今4とは言わない、日本テレビ、
例えば毎日とかだと、
毎日、
昔、
うん、
昔毎日10だったんです
ね、そうそうそう、
それが6、
でもまあ基本的には毎日は毎日で、ええ、あのいや合わせて、今だったらばあの、ええ、6ですよね、
なるほど、
ただ昔はね10って書いてあるからね、
ですよね、
うん、だから10って書いてあるのは10にしてるけどね、
まだ仮面ライダーの頃だったんです
よ、10ですね、だからそこら辺はだから分かるようには、うんうん、どっちでもどっちでもいいや、どっちでも探せば、
分量が分量だけにね、ちゃんと仕分けるのは難しいと思うんです、
だから何かしらの、その自分の中での、だから一番多いのはやっぱりね、TBS ですよ、6です、まあ、
ドラマの TBS、う
ん、ドラマの TBS、うん、やっぱりそのともかくあのなんていうのかな、ホームドラマが多いのよ、
そうですね、
ね、そうですよね、
でもあれですよ、バンの状態も非常に良かったね、うん、綺麗に音を取れて、
うん、ガッチュガッチュガッチュはね、でもガッチュとか言ってるけどガッツはガッツはね、あのほらいろんな会社からで、昔は出るんだ、はい、だけどオリジナルじゃないのよ、ほとんどが、
はい、
だからそのオリジナル版であるっていうのが、やっぱり、
うん、すごいですね、これだけガッツ順に関して語るっていう、
語ってないけどね、全然中身って
まだ CD、CD やレコード
の入り口の話だけどでもでも、そんな感じ、だからさっきも言ったけども、おそらく一番持ってるのは大いなる旅だと思うんだよね、大好きだよ、ね、はい、でちょうど鉄道ファンのね、うん、あの OVA のガッチャマンのプロデューサーだった大倉さんね、
王さんです、
そう、王さん、王大倉さんね、
王
大倉さんが、王ってあのね、アルファベットのね、
はい、
大倉さんがやっぱりその番組のねファンで、そのレコードが入手できなかったんですよって話して、うちに何枚かあるからちょっと見ときましょうか、え？あの1枚差し上げますよ。え？
何枚かって言われて。
いやあの
1枚じゃない。
貴重なものだからいいですって言ったんだけど、その時にね多分ね十何枚で。
貴重品がなんで十何枚もあるか
っていうと。そんな趣味じゃない、ね、うん。まあたまたま。
あこれですね。ガ
チ。ガチ今ねガチ10のね、はい、画像が出てます。
一人ポッチのマウンドですね。
そうそうそう、
それは挿入歌ですね。主題歌ガッツ中。
そう。B 面があの応援歌と一緒に入ってます。
そう。
三曲入りなん
です。三曲入りなんです。東芝だ。
はい、
うん。これ黄色って結構綺麗に出てるんですよ。
ああそうです、
ね、結構黄色ってこういうなんだか iPhone 系、はい、今 iPad でもあるんですけど、はい、の写真黄色弱いよね。
これあのこれはちゃんとスキャナーで取り込みました。で、フォトショーで、うん、あの色調整ちゃんとしてすごいジャケットに一番近い
藤間久美彦さん、
はい、
そうそう久美彦さん、
ね、ハニーナイズにしました。
テレビ映画、
そうテレビ映画、テレビ映画ってさ、あのフィルムもののことだからね、うん、
作詞伊上雅美ですよ。
そうですね、
ね、青木のぞみさんがアレンジしたのね、うん、そんなガッツちゃん、そうよくあのなんかあのなんていうのオークションとかでもさたまにガッツちゃん売ってるの出てるけど、はい、オリジナルじゃないんだよね。
おー、あーこっち、あこれこれも
これだからあの小4です、
う
ん、このなんかバッと構えてる人多分これ長嶋茂雄の真似ですね。
なんとなくそういうところわかる。
なんとなく
持ち方です。
持ち方とその構え似てますね。
なるほど、はい、ちなみにガッツジュンってさ、はい、あれですよね、篠田さんが、
はい、そうです
後半ね、
そうです、
あのレギュラーあれ、はい、多分おそらく初、
はい、初めてです。
初レギュラー、
そうですね、これ橋本と橋本さんに出ろってなって、
そ
っでそっからこの後の、はい、
シルバーカレー、ウルトラマン、
そうですに繋がるんですって、はい、
やっぱりね、うん、篠田さんがこれ出てるんだけど不思議な役なんだよね。すごい爽やかな、
爽やかに
役なんだけど
太郎
みたいな、そうそうそうすごい爽やかなんだけど、うん、結構強い役、強いというかきつい役で出てる。だからイチロー選手みたいな役で感じとしては内野手で、うん、それでそれなんていうのかな、すごいすごい才能を持っていて、
篠田一郎みたいな、
そんな感じ、
三郎じゃなかった
、まあいいけど、そんなねあれです、
うん、まあね、ガッツ順でこんなに盛り上がっちゃうし、
そうそう、ガッツ順、もしね見てない人いたらぜひね、今 DVD もありますし、はい、レンタルもやってると思うんで、
そうですね、
うん、あの見ると楽しいですよ。
途中シルバーと同じ年代で今年45周年ですね。
そうかそうか、
45年目のガッツ順、
ガッツ順、ってことは藤間さんももうかなりの年なん
で、ね、そうですね、
もう当時プラス45、
来てくれないかな呼べばいいのに、で呼んでもらって歌った最後にガッツ歌ってくれればいい、
今すごい揃っちゃうんです
よ、ね、いや実際歌ってくれればいいの
ね。そうですね、
ガッツ中45年ぶりに、
そう歌ってほしいな、あれだと、
あのレコーディングして以来歌ったことない
です、ね、もちろんそうでしょうけど ね、でもやっぱりご本人も思い出深い作品じゃないかなと思うし、
実は普段年中歌ってたり
ですよ。まあまあそれ
は分かんないですよ。あ、よく、ね、宴会で歌うんだよね。
ああなるほどね、じゃあそうだったら余計歌ってほしいし、でもねいいなそういうのな、うん、ぜひご提案ください。
わかりました。
なんか公開会議みたいな。
いやでも実際そん
な、いやなかなかでも先行者の楽曲で、うん、その当時歌ってた人が今いるかってなったらなかなかいないんですよね。
いないと思いますよ、
うん、作品の年代が、
まあ、年代もそうなんですけど、うん、実際にもう本当にどこに行ったか分かんない方もあるし、うん、難しいんですよね。
朝子太郎さんとか、
朝さんね、いや歌ってくださるならそれは全然いい。
段信也さんとかどうですかね。
まあね、まあ好きなね、まあそんなことですので、またあの楽しい、楽しそうな、
はい、
のお話なんですけど、
ね、本当に僕らも楽しみ、
うん、だからあのまた情報等ありましたらまた、ね、はい、ここで、できればと思います、はい、ということで、はい、今日はこれからしましょうか。
そうですね、はい、
はい、それでは皆さん
さようなら。
はい、ラテラン北原のお時間でございます。唐揚げと竜田揚げの違いということなんですけれど、竜田揚げの方はですね、より限定された料理法、というふうに、考えていただければいいかと思います。竜田揚げの方はですね、下ごしらえとしてみりんと醤油に漬け込む、という下作業が待っています。またあの衣の方もですね、片栗粉で作られるということです。唐揚げの方はですね、下ごしらえをしようがしまいが、唐揚げと、衣の種類に関しましても片栗粉であろうが小麦粉であろうが衣さえあれば唐揚げと呼ぶと、作り方に限定されずに、自由に作れるのが唐揚げというふうに、考えていただければいいかと思います。
素晴らしいわるもの